お疲れ様でございます。あまたの人はいらっしゃらない方いらっしゃいますけれども、帝国でございますので開会させていただきます。それではただいまから平成29年の第1回、社会生活に困難を有する子ども若者支援セミナーを開会いたします。本日はとても忙しい中、また、大変悪い中、多くの方にお見せいただきまして感謝を申し上げます。また私もの予想を超えまして、大変多くの方が参加いただいたことから、会場を変更いたしました。またこのような窮屈な状態で皆様方に大変申し訳ございませんけれども、ご許しをいただければと思います。よろしくお願いします。私司会進行を務めます、聖書の育成県議会の浅沼と申します。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。では早速進めさせていただきますけれども、最初に若干進行の説明でございます。次第の通りでございますけれども、本セミナーの趣旨につきましては、お手元の次第の裏面の方に書いてございますので、ご覧いただければと思います。本日の進行でございますが、最初に本日の講師でいらっしゃいます岩手県発達障害者支援センターの長吉康則先生からご講演をいただきます。大体2時50分までということで予定をしてございます。その後休憩を挟みまして、グループワークを行っていただいて、最後に講師先生の、質疑応答を行って、16時に閉会ということで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは長谷先生、恐縮でございますけれども、自己紹介も含めましてよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。岩手県発達障害者支援センターで発達障害支援係長をしております長吉でございます。本日はですね、発達障害、初めての発達障害ということで、発達障害概論ということでお話をさせていただくんですけれども、今回のこの社会生活に困難を有する子ども若者支援セミナー、4回セットなんですが、その中の第1回目お話をさせていただいて、第2回目が神村美和子先生 で第3回が八木先生 で第4回が札幌の加藤清さんというところでですね、皆様お揃いの中 です、ね、とても恐縮だなと思っております。で、最初にですね、このお話いただいた時に、30名ぐらいでこじんまりとしてって言われたので、そうかそうかと思ってたらばですね、なんか数が増えましたっていう話で、増えたんだと思ったら会場が広がりましたって言われてですね、なんかだんだん話がでっかくなっていくなと思ってちょっと困ってはいたんですけれども、今日はですね、とりあえずその発達障害についてのお話なんですが、最初にですね、皆さんにちょっと確認させていただきたいんですけど、今まで皆さんの中で発達障害者支援センターの職員、うちのウィズのスタッフが喋っている発達障害についてのお話を聞いたことあるよという方どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。何か、お手を挙げていただいたんですけれども、で、今日はですね、発達障害概論ということですので、主に対応とかの話よりも、発達障害ってそもそも何だろうというお話をですね、させていただきたいなというふうに思っております。で、私たち発達障害者支援センターでは、発達障害についてのお話をさせていただくときに、いわゆるですね、学術的なお話は多分本を読んでいただいたりとか、DVD とかですね、さまざまあるので、そちらの方を見ていただいた方が、多分いいのかな。それよりも発達障害って結局どういうことなのかなっていうことをイメージとしてですね、捉えていただきたいなというふうに思っています。で、発達障害の支援はすごく難しいです。難しいというふうに言われてますし、事実難しいなと思っています。で、その難しさって何かというと、結局は発達障害のことは私たちには感覚的につかみにくいからっていうところがあるんだろうなと思うんですね。頭の中では、もしくはその知識としてはこだわりが強いんだよとか、こういうのがあるんだよっていうふうに言われても、じゃあ実際それってどういうふうに生活に影響しているのかなとか、 じゃあどういう場面でそういうふうに見られるのかな、なんでそうなってるのかなということが、まあ、分からないのでなかなかイメージがつきにくいのかなというふうに思ってますので、なので今日は、まあ、比較的ですねエピソードもたくさん持ってきましたので、まあ、その中で、はあ、こういうことなのか発達障害というあたりをですねご理解いただけるといいのかなと。そして後の、まあ、専門的な部分は次回以降のですねドクターに、まあ、つなげていけるといいのかなというふうに思っております。でまず最初にですね療育センター組織図なんですけれども、まあ、私がおります発達障害者支援センターは県立療育センターの相談支援部という部分の一組織なんですけれども、県立療育センター現在は盛岡市手代森にございます。で12月までそこにありますので来月まではそこにいます。で1月以降はですね矢巾町に移転をします。で今岩手医大の病院の方のですね建設が医大に進められておりますけれども、まあ、その病院の隣になります。ですので岩手医大と消防学校とあとは矢巾東小学校に挟まれた狭いところにうちがポコッと、はい、はまるよっていう感じのイメージですね。で療育センターですけれどもメイン機能は病院になりますので、診療部の中には診療科と訓練科というものがありまして、まあ、小児科医や整形外科医、児童精神科医等がおります。で移転した際には、まあ、この医療の部分を、まあ、機能拡大して充実させていくよということに予定になっております。それから訓練科の方は理学療法、作業療法、言語聴覚療法等が行われてますけれども、こちらの方は小児科医師からの指示によって、まあ、行われている訓練ということになりますので、よく言葉の訓練だけを受けたいですという方がいるんですけれども、基本的には全て小児科を通って、まあ、診断をつけていただいた後に、まあ、訓練が受けられるよ、まあ、病院ですので、まあ、基本的にはそのような流れになるよということになっています。それからまあ育成部と障害者支援部というところでは、まあ、福祉の部分のですねサービスや等をですね行っております。育成部は幼児さんのサービスになりますし、障害者支援部は成人の方々、高次脳機能障害ですとか身体障害、精神障害の方々へのリハビリを行っているのが障害者支援部ということになります。それから最後に相談支援部の中に、まあ、3つの班がありまして、で1つが地域療育支援係ソスカですね。こちらは各市町村を巡回して1歳半検診、3歳児検診後のフォローですね、心理のスタッフと言語のスタッフが回って検診で気になるよっていうふうに言われたお子さん方のフォローを行っております。それからまあ、発達障害に関しての全般的な相談支援を行っている発達障害支援係と、まあ、それの沿岸版ですね、釜石にありますけれども宮古釜石気仙地域を担当している沿岸センターここというのがございます。で発達障害者支援センターは、まあ、月曜日から金曜日までの9時から5時まで相談ということで、まあ、県内全域全年齢を対象としておりまして、診断の有無を問わないというのがポイントになっています。ですので診断がなくても発達障害かなという段階、もしくは発達障害ではないかというところで、まあ、ご相談いただくことは可能です。で私たちの支援センターは5名のスタッフで担当しておりますけれども、県内全域を担当してますので、まあ、かなり外に出ていることが多くて、まあ、なかなかですね電話が担当者とお話をしたいよという時に電話がつながらなくてですね、まあ、ご迷惑をおかけしているかなと思いますけれども、まあ、県内全域を回らせていただいて、で、まあ、様々な支援をさせていただいております。で、一昨年度平成27年度までは発達障害者支援センターは相談を中心にですね、私たちは相談を受けることを中心に行っていましたので、まあ、様々な相談をお受けしてたんですけれども、昨年ですね平成28年に発達障害者支援法が法律が改正になりまして、でそれと合わせて厚生労働省の方から発達障害者支援センターは直接の相談を減らしなさい、で相談を受けるのではなくて地域の相談機関等を育てることを中心として役割として動きましょうと ということが話が出てきまして、で現在それに向けてですね、まあ、移行作業を進めているところになります。ですので私たち発達障害者支援センターでも、まあ、相談はお受けはしているんですけれども、直接の相談を受けるだけではなくて、まあ、地域の相談機関ですとか支援機関を回って、まあ、そちらの方で実際すでに支援を受けられていたりとか、新たに支援を希望されている方々で、例えば発達障害の方がいた時のアセスメントをさせていただいたりとか、あとはすでにいろんな機関が関わってるんだけど、まあ、膠着状態になってて、まあ、これからどう進めていいのかわからないといった時のスーパーバイズであるとか、まあ、そのような形の機関支援を中心に、まあ、力を入れているところになっております。ですので、まあ、相談受けたいよというふうにご連絡いただいたときに、私たちの方で受けさせていただく場合もありますし、地域の相談機関をご紹介させていただく場合や、あとはまあ地域の方々と一緒に私たちが初回の相談のところでアセスメントさせていただいて、継続的な支援は地域の方でやっていただいたりという形で、まあ、長くですね、ウィズをずっと相談機関として使うというよりも、まあ、私たちのところでポイントポイントで抑えていきながら、まあ、地域の方で相談が受けられるようにという流れを現在作っているところであります。で、まあ、本日のお話なんですけれども、まあ、発達障害についてのお話なんですが、まあ、先ほど最初のところでもお話しさせていただいた通り、まあ、相談事例から見るところですね、まあ、いわゆる事例を、まあ、最初にちょっとお話をさせていただき、それから、まあ、いわゆる発達障害ってどういうものかという、まあ、お話をさせていただきたいというふうに思っています。で、まあ、発達障害なんですけれども、まあ、私たち発達障害者支援センターではですね、発達障害というのを、まあ、このような定義として、まあ、取り扱っているんですけれども、まあ、杉山敏郎先生というですね、浜松医科大学の、まあ、特任教授をされている先生、有名な児童精神科医ですけれどもいらっしゃるんですが、この先生が発達障害を定義としては、まあ、発達デコボコプラス適応障害という定義をされているんですね。で、発達デコボコって何かっていうと、生まれながらにして発達にデコボコがあるよっていうことですね。で、生まれながらにしてっていうところなんですけど、発達障害はまだ原因ははっきりとは特定はされていませんが、脳の機能的な障害だというふうに言われています。ですので脳の部分に、まあ、その問題というか障害の原因があるよということなんですね。で、その脳の違いによって発達にデコボコが生じてくるよっていうことですね。で、発達にデコボコがある状態ってどういうことなのかというと、得意なことと苦手なことの差が大きいというふうに私たちは考えています。で、よくですね、この得意苦手っていう話をすると、発達障害ですね、テレビなんかでも、まあ、たまにですね、すごく才能豊かな方で発達障害の方々がご活躍されてたりするんですけれども、そういうのを見ると、あ、発達障害の人ってすごい得意なことがあるんだなっていうふうに言われることがあるんですけど、まあ、すごい得意なことのある人もいます。ただ私たち発達障害じゃない人の中にも天才がいるのと一緒で、発達障害の人にも天才がいるんですよ、多分。だから一部天才はすごいことやるだろうなと思いますけれども、普通の発達障害の方々、ほとんどの発達障害の方々は別にそんなにですね、私たちからかけ離れたずば抜けた才能を持っているわけではなくて、この方々の中ではここが得意だなとか、周りの人から比べると、まあ、やや得意だなとかっていうところはありますけれども、とてつもないですね、才能を持っている人ばかりが発達障害なわけではないですっていうことなんですね。ですから、もちろん得意なこと苦手なことの差が大きいですので、なんでこれができてるのにこれできないのっていうような形で、その人の中で見たときにすごくバランスが悪いよっていうことはあるんですけれども、だけど、まあ、実際それによってですね、すごい才能を発揮するだけではないよっていうことは、ちょっと一つ誤解としてですね、解いておきたいなと思っています。ただ私たちがなかなかですね、普段得意じゃないようなこと、例えばカレンダーで来年の3月11日が何曜日かな分かるとかね、そういう方は結構よくいます。 カレンダー記憶がすごいいいよとかっていう人がいますし、あとは例えば5年前に私と会った人が、あ、5年前はピンク色のシャツでしたねとかっていう形で、その昔の記憶をずば抜けて持ってるとかっていう人は結構いますので、それのぐらいはあったりはしますけれども、だからといって、じゃあ例えば一目見ただけで教科書全部覚えるからテストで満点取れるかっていうと、そんなに才能を持ってる人たちだけではないということですね。それから、苦手なことに関しては結構苦手だろうな、というふうに思っています。私たちがびっくりするぐらい苦手だよっていう人もいるし、私たちの中であまり苦手でないなっていうふうに、一般的にはそれはあまり苦手な人少ないかもしれないよねっていうことが結構苦手だよっていうことでお困りの方々も多いだろうなというふうに思っています。で、この苦手が何か、何が苦手なのかなっていうことで診断っていう話になってくるよっていうことなんですね。で、あとは適応障害ですけども、こちらは簡単に言うとその環境においてうまく適応できずに困っているよっていう状態だろうなというふうに思っています。ですので、発達に凸凹があるから発達障害だというわけではないよっていうことですね。そういうふうに呼ぶ必要はないよっていう。例えば芸能人なんかでも多分発達障害の特徴が顕著に現れている人はたくさんいます。ですが、あえて彼らを発達障害の診断をつけますかという話で言うと、多分つける必要がないんですね。もうすでに社会で普通に活動されていて、その方の環境の中では社会生活が遅れているよということなので、何かしらの適応障害、不適を起こして困っているというのが強く出たときに発達障害という話になるのだろうな。なので、私自身の、考え方なんですけれども、凸凹があって困っていれば障害という話になるんだろうし、凸凹があっても困ってなければ個性という表現になるのかなというふうに思っています。で、最近多いのが、困ってはいないかもしれないけど結構目立つよっていう、いわゆる気になる子って言われる子たちですね。この子たちがすごく増えているのかなというふうに思っています。で、最近の風潮として気になる子を見つけるとすぐ障害に従う。まずすぐ病院行きましょうとか診断つけましょうっていう話になるんですけど、でも中にはですね、大人になってみたらは意外とちゃんと適応できたねっていう子たちもいて、そうするとその診断をつけるってことがどういうことなのかな、その意味、目的は何なのかなっていうことになってくるんじゃないかなというふうに思っています。ですので、その診断をつけるかつけないかっていうことの前に、どんな支援ができるのか、どんな支援が必要なのかを考えなければいけなくて、その支援をするのに診断が必要であればつけた方がいいだろうなというふうには思っています。ですので、早めに診断つけた方がいいなって思う子もいっぱいいますけれども、中には病院の前に支援のやり方考えた方がいいんじゃないかなという方も結構いるよというところが、私が相談を受けている中での実感ではあります。で、最近すごく気づかれることは多くなってきたんですけど、その後のフォローの部分で、難しさが増えてきているのかなというのも合わせて思っています。じゃあ実際私たちのところに来ている方はどんな方々がいるのかというところで、ご紹介をしていきたいんですけれども、40代の女性、アスペルガーの方なんですけれども、この方はですね、生まれた時の記憶があるというふうに、これご本人さんが言ってるだけですので、実際それがどうかという検証はしたことはないです。ただ本人はそう言ってるんですね。で、息苦しく暗く圧迫された空間を抜けると、急に明るくなり、とても騒がしいところに出た。これが参道を通った記憶だ。というふうにおっしゃっています。で、これが参道を通った記憶かどうかは私たちにはわからないんですが、ただこの方に関して一つだけ明らかに言えるのは、2歳とか3歳の記憶はかなり持っているというのは事実のようです。で、そういうですね、小さい頃からのですね、嫌な記憶ですね、友達から何かされたとか、親から何か言われたとか、先生に叱られたとかですね、さまざまな記憶をですね、結構鮮明に持ってる方なんですね。で、それが日に何度も蘇ってきて、ひどい時は頭痛や吐き気を伴って寝込んじゃうよっていう方、いわゆるフラッシュバックと言われる状態が常に起きている方だったんですね。で、この方はですね、私のところにつながってきた一番最初は虐待の通報になります。お子さんを持ってる、お子さんいらっしゃるんですね。お母様なんでお子さんいらっしゃるんですけど、お子さんがですね、 どうもご飯を食べないで保育園に通ってきているらしいっていうことで虐待通報を受けたんですね。でネグレクトじゃないかっていうことで、で市役所の職員とか児相の職員が動いたんですが、なんかちょっと違うぞと。お母さんはすごく子供のことを可愛がってるし一生懸命やってるっぽいんだけど、ご飯食べれてないぞということになり、で何かちょっとよくわかんないけどっていうことで一度見てくださいっていうことで私のところに繋がってきたケースです。でいろいろ話を聞いてると、要はフラッシュバックを起こして寝込んでるんですよ。寝込んでるからご飯作れないんですけど、でそうするとまあそもそも発達障害かなっていうところで、まあ私のところから病院の方をご紹介して、病院の方でいろいろと、まあ、診断等を受けてという形なんですけど、合わせて私のところで、まあ、フラッシュバックの対応についていろいろと整理させていただいて、まあ、現在はですね、まず普通に子育てができていて、まあ、お子さんたちももう中学生になっていて、まあ、お元気に育っているところではあります。でとてもですね、さまざまな部分で感覚的なズレがある人がいるんですね。まあ、このお母さんもそうだったんですけど、この方のですね、記憶っていうのは結構感覚に結びついているところが多くあって、なんか寒いとかですね、痛いとか、そういうのがですね、すごく敏感に思い出されていたりとかすることがあるお母さんです。結構この感覚的な過敏さ、聴覚とか視覚とか嗅覚とかですね、そういういわゆる五感って言われるものとか、まあ、平衡を使う平衡感覚みたいなところとかですね、さまざまなところに感覚的なズレ、過敏さや鈍感さがある方々がいます。でこのお母さんはですね、空気の層が見えるよっていう方なんですね。このお母さん自身はデザイナーをされてた方なんですけども、すごく美的感覚に優れている方なんですが、この方はですね、空気が層になって見えるっていうんですよ。でうん、まあ、実際どうなのかよくわかんないんですけど、なんか遠くを見ながらですね、あ、風が来るっていうんですね、突然。で、しばらく待ってると風が来るんですよ。なので、何か空気の何か、本人曰く、その、微妙な揺らぎというか、波みたいなものが見えるんだって言ってますけど、で、これは粒子かなというか、粒子はさすがに見えないんじゃないかなという話はしてるんですが、ちょっとまだよくわからないんですね。っていうような感じの方ではあります。それからすごく音の過敏さもあったりするので、普段ですねは大丈夫なんですけれども、生理前とかですね、あとはなんか片頭痛が起きている時とかはすごくそういう音の過敏さが強くなっちゃうので、耳栓を常に持って、なんか辛くなったら耳栓をしているよっていう方ですし、あとは光に対しての過敏さもあって、この方は日中は普通に生活してるんですけど、夜になるとサングラスをかけている。特に外を歩くときには絶対サングラスが必需品で、雨の日の外はもう歩けないって言いますね。光が乱反射しちゃって、もう目がチカチカして痛くてしょうがないっていう感じの方です。それから現在の様子から過去の嫌な記憶を思い出しちゃって苦しむフラッシュバックという状態になっているよ。記憶をですね、忘れられないっていう方々がいたりするんですね。楽しい記憶は結構消えやすいんですけど、嫌な記憶がかなり強く残りやすいよっていう方々が多くいて、そうするとそれをですね、リアルに思い出しちゃうよっていう感じなんですね。でそのリアルに思い出すってのはどのぐらいリアルに思い出すかっていうと、頭の中でああ、なんか嫌な気持ちというレベルではなくて、もうタイムスリップに近いよっていう。言います。もう目の前はもうその空間が広がり、もうその時の感覚ですね、痛みとか気温とかですね、なんか湿度とか汗でベタベタしてるとか、なんかそういう感覚も全部リアルに思い出すって言ってますので、ほぼタイムスリップ状態なんですね。まあ、そのような状態になると、なかなかそこにスポッとどっぷり入っちゃうと、もう動けなくなっちゃって、まあ、パニック状態になっちゃうというようなことをおっしゃっています。ですので、まあ、こういうですね、感覚の持ち主の方、まあ、世の中にはいるんだなということですね。それから2人目ですけども、この人はですね、20代の男性のアスペルガーの方なんですけれども、人を好きになるっていう感覚が分かりませんっていう人なんですね。まあ、この子はですね、人を好きになるとかの前に感情というものがそもそもあまり感じられないっていう自分では言ってますけれども、で何を言ってたかというと、小学校の時にドラえもんを見て4年生になったら人を好きになるものだと思ったよ、 まあ、あのテレビのドラえもんって5年生なんですけど、あ、漫画のドラえもんって初期設定4年生なんですね。で、小学校4年生になって、まあ、要はのび太くんの話なんですけど、のび太くんが静香ちゃん大好きなわけです。それを見てて、あ、4年生になったら人を好きになるんだっていうふうにこの子は思ったというんですね。で、4年生になって2学期まで進んだんですけど、慣れなかったんですよ、好きに。まあ、好きだという感情がよく分かってませんので、で、人を好きになることがなくて、慌てたんですね。で、ちょっとやばいぞと。4年生終わっちゃうから、まず何とか好きにならなきゃいけないと思って、とりあえず隣の席の子を好きになることにしました。で、隣の席の子に告白したんですね。そしたら振られちゃったんです。で、振られた時にこの子びっくりしたんですね。で、おかしいと。振られるはずがないという、振られるという想定をしてなかったので、あれ、振られちゃったってなった時に、ああ、そうか。あ、僕はのび太くんじゃないんだって思ったんです。つまり僕は主人公じゃないからそういう気持ちにならないんだ。だから誰かどっかに主人公がいるんだっていう話なんですね、この子の話は。で、この子はですね、あの他にも様々なエピソードを持っていて、あの、まあ、小学校からのあだ名が宇宙人って言われてるんですけど、もう本当にそもそもがもう人間とは思えないぐらいかけ離れた感覚を持ってたらしいですね、ちっちゃい頃から。で、あの、この子ですね、幼稚園時代から特撮ヒーローが大好きだったんですよ。で、特撮ヒーローが大好きで、ちっちゃい頃からそういうヒーローに憧れて、あの、なんとかレンジャーとかですね、あの、仮面ライダーシリーズとかですね、なんかずっと見てる子なんですね。で、小学校2年生の時にクラスでちっちゃな論争が起きます。で、ちっちゃなというのは何かというと、彼対他の同級生全員という論争だったのでちっちゃいんですけど、で、彼何言ってたかというと、ヒーローはいるんだっていう話。ヒーローは実在するっていうのをこの子が主張した。そしたら小学校2年生で他の子たちは、いやいや、あれ中に人入ってるからっていう、まあ普通の改革になってるわけですよ。あれ作り物なんだよ。俳優さんとかが入ってるんだよっていう話でみんなは普通に思ってる。でもこの子は、いや絶対にいるんだって言ったんですけど、数の理論で負けちゃったんですね。で、この子はそれ以来ですね、その考え方を封印します。で、ずっと言わないできたんです。で、言わないできたんですけど、小学校6年生になった時に転機が起きた。何があったかというと、オウム真理教の事件が起きたんですよ。で、それを見た時に彼がですね、クラスの前で、あの教団の前に立ってですね、全員に宣言するんですね。これ見たことかと。悪の秘密結社が出てきたじゃないかと。これからヒーローが出てくるからお前らよく見とけって言ったんですね。で、その後何が起きたかというと、朝原彰晃が捕まります。つまり本来はヒーローものではまずは悪の秘密結社に警察が向かってってコテンパンにやっつけられて歯が立たなくなった時にヒーローなんですよ、順番的に。ところが警察勝っちゃったんです、悪の秘密結社らしきものに。っていうので彼はですね、愕然とします。で、それで初めて世の中にはそういうものはないのかもしれないっていうふうに思ったというか気がついて、それまでずっと自分の中で信じてたものが崩れちゃったので精神バランス崩しちゃうんですね。そこから病院通いが始まる。で、このぐらいですね、すごく独特の物事の捉え方をしている人たちがいるんだよっていうことなんですね。すごい解釈の仕方が独特の方々が多くいます。そして彼らは基本的に自分の理屈をちゃんと持っているんです。ということは何かというと、理屈でちゃんと説明をしてあげないと、この子たちの考え方はなかなか変わらないかもしれない、理解ができないかもしれない、ということがあるんですね。で、すごくこの子はその解釈という部分で苦しんでいくようになります。で、理由を説明するっていうのはすごく難しいんですけど、彼らの理屈とちゃんと合った理由を説明しなければいけないんですよ。で、よくですね、私たちが説明をする時の理由は世の中の一般論の話になることがあるんですね。例えば物を盗んじゃいけない理由って何だろうとか、人を叩いちゃいけない理由って何だろうっていうのをですね、この前もある小学校に行ってですね、この話を先生方にしたんですね。法律とか、そういう、なんていうのかな、 相手が嫌がるとかということではなく、そういうことではなく本人にとってっていうのを主語に、要はあなたにとってというのを主語に、人を叩いちゃいけない理由を説明するとどういうふうになるんでしょうねっていう話をしたんですよ。つまり法律的に禁止されてるんだよとか、規則でやっちゃいけないんだよとか、相手の子が痛いんだよ、これらは理由としては彼らには多分成立しません。ではなくて、彼らにとってそれがどういう意味を持つのかっていうことをちゃんと説明できるかっていう、だけどやっぱり叩いてもらっちゃ困るんだ、今のような難しさが発達障害の難しさなんだろうなというふうに思っています。ですので発達障害ってですね、すごく特別なことをやるわけではないんですけど、ただ彼らのことをちゃんと理解していないと関わるのがすごく難しいなというふうに思っているんですね。それから感情理解の苦手さっていうのがあります。目に見えないものはすごく分かりにくいんですね。よく発達障害の子たちは相手の感情が分からないって言われますけど、相手の感情がというよりも感情の理解が難しいっていう子も結構多くいます。なので例えば大学生になってる子でも、寂しいと悲しいの違いが分からないとか、嬉しいと楽しいの違いが分からないっていう子結構多くいます。なので結構怒ってる時に、なんか本人すごく怒ってるんだけど、いやそれさ、君よく話を聞いてると、そこ怒るところじゃなくて、どちらかというとそういうことされてあなたは悲しいとか残念とかっていう話なんじゃないのっていう話をして、ムカつくの前にまずは悲しいんじゃないかな君はとかって話をすると、ああそうなのかなとかっていうことで、そこから一緒にじゃあ感情について考えようかとかっていうことを、まあ高校生とか大学生でもやったりします。それからエピソード3ですね。これは30代のアスペルガーの男性なんですけれども、人と話をするときに会話が途切れると相手が困るのではないかと思って、とにかく話題を見つけて話してしまう。コミュニケーションに苦手さがあるからですね。会話をするときにとにかく相手に気を使ってるんですよ。とにかくはなんか空白の時間があると相手がなんか迷惑なのかなと思って、一生懸命喋るネタ探すんですね。で、話をするのは苦手なんですが、話し始めると止められないので、話し好きな人と思われて声をかけられちゃうよ。で、この方30代男性なんですけど、すごくですねにこやかで、ひょろっとしてて、明らかに優しそうないい兄ちゃんっていう感じなんですよ。で、清掃業だったので、周り結構女性が多いんですね。そうするとですね、40代、50代の女性の方々がですね、結構旦那の愚痴とか子供の愚痴とかですね、いろんな愚痴を彼に喋る。また話しかけやすいんですよね。喋るとですね、一生懸命聞いてくれるので、もう本当になんか可愛がられて、みんなから話しかけられる。で、その結果何が起きるかというと、もう家に帰るとご飯も食べられないぐらい精神的に疲れちゃって、もうそのまま倒れちゃうっていう感じなんですね。で、彼はですね、別に話せないわけではないです。話すのは本当にすごく喋るんですけど、ただ彼は別に話したいとは思ってなくて、彼が喋りたい話題は2つしかないんです。戦国時代と野球なんですよ。この2つ以外の話に興味がないですね、そもそも。ないんですけど、そのさっき言った通りの理由で、相手がせっかく話してるのに、自分がそれを邪魔しちゃ悪いと思って、一生懸命合わせなきゃいけないと思って、一生懸命喋ってる。で、別にそこまで一生懸命喋らなくたっていいんじゃないのっていうふうには思うんですけど、でも彼からしてみるとですね、この子は小学校、中学校っていじめられてるんですね。ずっとひどいいじめを受けてます。なので、そうやって話してくれる人はいい人だっていうんですよ。自分に話しかけてくれる人はいい人で、で、いい人のことは傷つけたくない。だから僕は一生懸命喋るんだ。でも喋った結果ご飯食べられなくなって倒れるぐらいだったらやめようじゃないとかって言うんですけど、いやでも僕はなんとか皆さんの期待に応えたくてとかって言ってですね、とてもけなげな生き方をしている彼なんですね。で、対人関係苦手な人も結構いるんですね。ただ別にですね、よく空気読めないとかなんかよく言われるんですけど、相手のことを気にしてないわけではないです。結構発達障害の方々、相手のことを気にしてたり気遣ったりしていることは結構多くいます。ただポイントがちょっとずれてたりするので、いやいやそこ違うとかっていうことは結構あったりするんですけれども、 で、人嫌いなわけでもないです。できればお友達が欲しいなとか仲間が欲しいよっていう方々たくさんいるんですけど、ただちっちゃい頃からどうしてもうまくいかない経験をいっぱい積み重なっているので、できないだろうなって思ってたりとか、なんか怖いなと思って避けてる人たちもいっぱいいるよっていうことなんですね。なのですごく発達障害の方々はすごい誤解されやすいなっていうふうに思いますし、あと彼らも誤解しやすいなというふうには思ってます。そういう誤解の積み重ねによってやっぱり彼らが生きにくくなっているところはあるんだろうな。ただこの会話の質的な問題というのは結構多くあって、その例えばなんですけど、なんか困ったらば相談してねとか、困ったら言ってねは結構無理です。いろんな理由で無理なんですね。一つは困ったらっていうことが自分の中でよく分かってないっていうことがあります。それから困ったら言ってねって言われて、言おうと思った時に誰に言っていいのかなっていうのが分からない。それからどのタイミングで話しかけていいのかが分からない。何という言葉で話しかけていいのかが分からない。いろんな理由によって困ったら連絡してねとか、困ったら教えてねは難しかったりします。なのでそこは、まあ、周りの方である程度配慮をしてあげないと、本人が言ってこないから困ってないではなかったり、あとはすごい本当に大変なことになってから初めて周りが気づいて、なんでもっと早く言わなかったのっていうことがありますけど、それは本人たちが言える状況になかったっていうことに周りが気づかなかったっていうことなんだろうなというふうに思ってます。それからエピソード4なんですけれども、言葉の誤解で退職や喧嘩を繰り返しているよっていうことですね。で、友達と遊んでいる時にちょっとコンビニに行ってくると言って3時間後に戻ったら怒られたので喧嘩したまま会わないことでした。彼はですね、男の子なんですけど、30代の男性のアスペルガーなんですが、彼はですね、ちょっとっていう言葉の意味が分かんなかったんですね。で、なんとなくみんながつけてるからつけてみたんですよ。ちょっとコンビニ行ってくるって言って出かけてったんですよ。ただ彼はですね、そもそもが帰ってくる予定はなかったんです。ただコンビニに行ってくる。で、だからもう帰っていいよっていうつもりだったんだそうです。だったらそう喋っていけばいいのにと思ったんですけど、そう喋らずにちょっとコンビニ行ってくるって言って出かけたんですね。で、3時間後に戻ってきたらば、お前ちょっとって何時間かかってんのよって言われるわけですよ。その時に彼は、なんでいるのここに、もう帰ったかと思ったのにって喋ったんですね。それで喧嘩になって、もう二度と会わないっていうことになっちゃった。で、彼からすると、ちゃんと断って出てったのに、何怒ってんのか意味わかんないっていう話なんですね。で、まあ、彼と喋るわけです。ちょっとっていうのは一般的には時間を表すことが多いかなっていう話をしているんですね。で、そうすると、じゃあちょっとってどのぐらいですかっていうと、まあ数分ぐらいかな、一般的にはっていう話をすると、じゃあ少しとちょっととどっちが長いんですかっていうんですよ。はい、皆さんちょっと待ってと少し待ってはどっちが長いでしょう。でですね、そうかと。じゃあ一回やってみようって言ってですね、療育センターの中回ったんですね。で、歩いてる職員にちょっとすいませんと、ちょっとって何分ですか、少しって何分ですかって話をしたら、療育センター調べではですね、ちょっとは 2,3 分です。で、少しは3から5分ぐらいなんですね。なので療育センター的には少しの方が長いかと思います。でも、じゃあ少し昔は 何年だろうとかですね、ちょっと昔は何年だろうとかって話もあるので、まあ、やっぱり難しいんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、そういう概念ってすごい難しいねっていう話なんです。で、彼ですね、彼もですね、視覚的な過敏さを持っていて、この子はですね、今芸術家で私の名刺とかを作ってくれてるんですけど、彼はですね、すごいですね、色彩の変化に敏感な子で、プロの画家の人たちが彼を見て、その彼の目の良さに驚いたっていう、ここまで色の識別ができるのかっていうことで驚いたっていう方なんですけど、で、彼はですね、その自分が目がいいっていうことを昔から知ってたんですね。で、目がいいので、じゃあ自分はその目の良さを生かした仕事をしようって言って、携帯の、側ですね、外側の、プラスチックというか、まあ、部分ですよね。あれを作る会社で、検品作業をやることになりました。 で検品作業をやったんですけど、やることになったらどんなことになったかというと、今まで100個中3個ぐらいのエラーだったのが、彼が始めたのは100個中40個ぐらいエラーになる。で彼曰くここが違う、ここがちょっとずれてるとかですね、なんかそういうのを全部見つけちゃうんですね。で会社からいやそこまで細かく見なくていいからって話をしたらば、いやきちんとやってくれとあなたは言ったはずだと、ちゃんと見ろと言うからちゃんと見て、ちゃんと見た結果おかしいのに、実際おかしいと言われたらこの会社はそのおかしさを隠すのかって話をしてですね、なんか会社とですね揉めそうになってしまって、まあ退職になっちゃうっていう方なんですね。でこの方はですねすごく頭の回転もいい方で、効率性っていうのをとても大事にしているんですよ。そうするとですね、アルバイトで入社して2日目ぐらいで会社のですね組織の問題をいきなり社長に連絡したりするんですね。この会社の組織の中にここに無駄があるのでここは変えた方がいいとかっていう進言をするんですよ。で毎回毎回クビになるっていうことを繰り返している方なんですね。ですごく概念というものが苦手だなっていうふうに思ってます。比喩表現、例え話とかですよね、比喩とか、あとは相対的なものですね、絶対的なものではなくて相対的なものとかっていう、そういうのがすごく苦手なんですね。なので言葉をですね時義的に捉える方もいたりします。で彼ではないですけども、ある小学校2年生の女の子だったんですけど、この子の通っている小学校の学区にですね、ちょっと事件が起きて、である日集団下校になったんですね。で集団下校になった時に学校の先生が帰りの会の時に喋ったんですよ。で、この子ですね、ちなみに成績がすごく優秀で、学級委員長を当時務めてた、クラス委員を務めてた女の子なんですね。でこの子のところでですね、担任の先生が常に授業終わって帰りの会の時に喋ったんですね。今日は帰りの会が終わったらば集団下校になります、まっすぐ家に帰りましょうって言ったんですよ。そしたらこの子泣き出しちゃったんですね、突然。で先生が慌てて、どうしたのって喋ったらば、先生、私の家は左に曲がらないと帰れませんって言ったんですよ。まっすぐ帰れって言われたので、まっすぐはどう考えても無理だったんですね。その子自制も出たら左なんで、で彼女は泣き出してしまった。でそれらをきっかけに道につながってくるようになった子になります。このように時義的に捉えちゃうよっていう方もいたりします。それから彼のちょっとみたいなもんで、言葉を独特の解釈で考えている人もいたりします。で、ある女性だったんですけど、30代の女性の方でですね、ごめんなさいという言葉が言えないっていう方がいたんですよ。で、なんでごめんなさいっていうのが言えないかっていうと、ごめんなさいは明らかに自分が間違った時に相手に対して謝罪を伝える言葉であるっていうのが彼女の定義なんですね。そんなに間違った定義ではないかもしれない。で何を彼女が問題になったかというと、ある時スーパーに買い物に行って、豚肉の特売日だったんですね。でその肉を買いに行って豚肉コーナーの前に行ったらば、ご婦人方お二人がですね、豚肉コーナー その特売の豚肉の前で立ち話してたんですよ。で彼女待ってたんですね、ちょっと。で待ってたけど、なかなかご婦人方のお話が終わらないので、しょうがないなと思って、彼女は肩から突っ込みました。要はその2人の立ってる間にドーンって入ってったんですね。そしたらば1人の方が吹っ飛んで、キャーって言って叫び声を上げて転倒しちゃったもんだから、警備員がバーッと駆けつけてきて、何してましたかって言って、あの人に突き飛ばされましたって言われて、彼女は捕まりました。で後ろの方のフロアに連れてかれて、でこっぴどこ怒られて、でも二度とうちの店には出入りしないでくださいって言われて、帰ってきた。で彼女からの私への相談は、スーパーを訴えてもいいかどうかって言いました。で何を言ってたかというと、私はスーパーのチラシを見て特売日だっていうことが分かって、お金を持って買い物に来た。で私は豚肉を買いたかっただけなんだ。だけどスーパーでは立ち話をしている人たちがいた。でスーパーには立ち話をする場所だとは書いてない。スーパーは立ち話する場所ではないんだと、買い物する場所なんだ。だから私は悪いことをしてなくて、相手が悪いことをしていたのに、なんで私が出入り禁止になるのかが分からない。だからそれは不当だということで、スーパーを訴えてもいいかって話なんです。 はい、なんかその理屈を聞いて、やっぱりスーパーが悪い、やっぱり訴えろっていう方いらっしゃいますか。でも彼女の理屈は間違ってはいないですよね。どこにも多分間違ってないんです。スーパーに買い物に行って、ただまあちょっと突き飛ばしたという言葉が抜けてるんですけど、この説明の中に。だけどどこも間違ってないんだけど、なんかおかしいよって話なわけです。だからこのおかしさをちゃんと伝えてあげないといけないんだっていうことなんですよね。で彼女に聞いたんですね。でもまあ結果的に相手が突き飛ばされてびっくりしちゃって、まあ、店としてみると誰がそういう怪我をさせそうになったかということで、まあ、多分あなたになったんですよねっていう話をしてるんですけど、でそういう時はトラブルになっちゃうから普通はごめんなさいって言ってどけてもらうんですよっていう話をしたらば、最初の話なんです。私はごめんなさいは言えません。ごめんなさいは自分に明らかな落ち度があった時に相手に対して謝罪をするための言葉なので、私はお金を持ってスーパーに豚肉を買いに来ただけなので何も悪くない。立って喋ってるのは向こうなんだから向こうが悪い。だから私はごめんなさいは言えませんっていう、はい。まあ、ここまで言われると皆さんもそうかそうかって言って納得して引いてくれるかどうかという話なんですが、やっぱり引いちゃダメなわけですよ、ここでね。やっぱりそれはちょっと困るなって思うわけです。で、そこで彼女に喋るわけです。ごめんなさいは、I'm sorry の意味もあるかもしれないけど、excuse me の意味もあるんだよ。だからちょっとごめんねっていう感覚で喋ればいいんだよって話をしたらば、まあ辞書的にはそうかもしれませんけど、私の辞書にはないですって言われたんですよ。あ、そうですかっていう話なわけですよ。で、ここで引いちゃダメなわけですよ。で、ちょっと考えてみました。で、あって思って、すみませんだったら言えますかって聞いたらば、私は普段すみませんって言わないので、まあ、すみませんっていうのは別に大した意味を持ってませんって言うんですね。じゃあそういう時にはすみませんって言ってどけてもらったらいいんじゃないですかって言ったらば、あ、それだったらできますって話になったので、それからはすみませんっていうようになりました。このごめんなさいとすみませんの間にどれほどの意味の違いがあるのか私には正直わからないんですけど、彼女の中では違うんですね。それがこの独特の解釈っていうことに入ってくるんだと思います。だからそれを私たちが受け止めてあげるか。で、ここで、いや、そんなこと言ったってね、あなた常識的に考えなさいよとかっていう話をしちゃうと、そもそも彼らとは関われないということになるわけです。だ、常識的には間違いなくあなたが突き飛ばしたんだから悪いでしょ、そこはごめんなさいってあなたが言いたいかどうかで言わなきゃいけないんだとかって言っちゃうと、多分その方との関係は切れるだろうな、というふうに思っています。それから、極端な思考ですね。俗に言う白黒思考って言われますけど、丸か×か、イエスかノーか、善か悪かみたいな、極端に考えちゃう方も結構いたりするので、だからそのさっきの話だと、自分は悪くない、だったら相手が悪いでしょとかって話になっちゃうわけです。そういうふうに、どちらかが悪いかどうかということではなくて、まあ、向こうもちょっと悪いかもしれないけど、でも自分にも落ち度があるかなとか、そういう曖昧な決着をつけるのがすごく苦手なので、しっかりそこら辺のところを整理してあげる必要もある。それから何かを変更するっていうことが苦手な人も結構多いです。一度自分がこうと決めると、それをずっとそうだっていうふうに思っちゃったりとか、こだわりが出てきちゃったりする方もいます。例えば通り道とかで一度この道って決めると、その道以外を通らないとかね、そういう方もいたりします。で、ある時ですね、小学校時代に全然寄り道とか一切やらないですごく真面目だっていう子がいたんですね。で、みんながですね、なんか今日こっちの道で行こうよって言っても、いや、通学路はここだからって言ってですね、ずっとひたすらその道を通ってた子がいました。で、普段はですね、そうやって寄り道もしないですごくいい子だねっていう話なんですけれども、たまたまですね、ある時そこが工事でですね、閉鎖になったんですよ。で、その時にその子はですね、そこに行って立ち止まって困っちゃったんですね。すいません、通してください。僕の家こっちなんですとか言うんですよ。で、いや、今工事中だからぐるっと回ってねって言われたらダメです、ここが通学路ですとかっていう話をするんですね。そこまで行っちゃうとこだわりなわけですよね。だからこのこだわりってなんか悪いことなような気がするんですけど、いいこだわりを私たちは多分習慣というふうに呼びます。トイレに行ったら手を洗おう、これは多分いい習慣です。皆さんも子供たちに教えるんじゃないかなと思います。でも例えばトイレに入っているときに大きな地震があっても手を洗うということを求めるかどうかですね。で、昔ですね、私御嶽学園という児童施設で働いたことがあって、ある日入浴解除をしていたときに震度5弱の地震が起きたんですよ。で、夜7時ぐらいですよね。で、 起きて、あって思って、で、子供たちにすぐ上がっておいでっていう話をして、とりあえず、まあ、男性職員は私だけだったので、他の子供たちの安全確保と避難誘導のために外に出て、誘導をかけて皆さんをホールに集めて、って言ったら3人足りないんですね。さっき解除してた。いや、まだ風呂に入ってたのかなと思って急いで行ったらば、その子たちは何をしてたかというと、一生懸命最大限のスピードで体を洗って、髪洗って、お風呂の中に入って30数えてるわけですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つまり、すぐにって言われたので急がなきゃいけないと思って、普段よりもかなり急いでやってくれました。でもそうじゃないわけです。まずもうすぐ上がってこいと着替えて来いって話なんですけど、彼らからすると、教わってることをきちっとやってるだけの話なんです。だから普段はですね、彼らはほとんど解除も必要なくて、本当に職員がですね、見守りだけでいい。施設の側からするとすごくしっかりと身辺自立に向かっている子たちという評価なんですが、ただそうなってくるとですね、危機管理的にはちょっとやばいぞという話になるわけです。まあ、だからこういうふうにですね、その同じ行動でも普段はすごく褒められる行動であっても、実は場面が変わるととても困る行動になることもあるかもしれないしっていうのはですね、私たちの方でも捉えておいた方がいいかなというふうに思っています。それからエピソード5番ですね。この方は20代の女性、 ADHD の方なんですけど、ご飯を作ろうと思っても何を作ればよいかがわからない。で、冷蔵庫を開けて食材を見てもそれから何ができるのかがイメージできない。カレーライスを作るときに何の食材が必要かを答えることができるが、じゃがいも、玉ねぎ、人参、豚肉を見てカレーライスが作れるとは考えられない。この方はですね、料理が趣味です。で、この方は記憶がすごくいい方で、レシピ本多分かなり何冊かは頭の中に分量まで含めて全部入ってます。なんですが、ご飯が作れない方なんです。で、なんでご飯が作れないかというと、この理由なんですね。つまり、カレーライスを作るときに、2人分のカレーライスを作るときに何がどのぐらい必要っていうと、全部そばで言ってくれます。豚肉が何グラム、玉ねぎ何個、人参何個。でも、冷蔵庫カパッと開けて、じゃがいもと玉ねぎと人参と豚肉が入ってて、この食材から何が作れそうですかっていう話をすると、それは分からないですよ。なので、この方のですね、問題は何かというと、料理を作るときに毎回食材を全部揃えなきゃいけないんです。だから家の中にですね、同じ食材がいっぱい溜まってくるんですよ。っていうのが、この方の困るところで相談に来たんですね。で、結果的にどうするかって話になったときに、まあ、これはどうしても苦手なので、そこは無理だねっていう話になって、じゃあということで、生協のですね、もう最初からメニューが決まってて、メニュー分の食材しか入ってないパックがあるんですけど、あれをですね、頼んでからは全然困らなくなったんですけれども、まあ、要はそういうふうな感じなんです。ですから、なんて言うんでしょうね、その知識として知っていることを使えるわけではないかもしれないっていう。ところがこの方々には結構あるんですね。知らないとかできないとかだけではなくて、知ってはいるんだけど結びつけることが難しいよっていうふうな方々がいたりします。そこの難しさによって結果的にですね、その計画を立てて実行するっていうことがすごく苦手だよっていう方々がいるんですね。これをやってねとかって指示されると、それを実行することはすごく得意だよっていう方もいるんですけど、自分で考えて計画立ててねとか、ちょっと先を見てやってねとかっていうのことがすごく難しかったりっていう方があります。ですね、私のところに来ている方々も、実は平社員の時はそんな困んなかったけど、管理職になって途端に困っちゃったよとかっていう方結構多くいます。言われたことを実行するのはできるんですけど、自分でじゃあどういうふうにやんなきゃいけないかとか、人に指示をするとか、部下の管理をするなんてなっちゃうともう全然できなくて、そうなって初めて、ああ難しいとかって思う方もいたりするよっていうことなんですね。それから6番ですね。片付けをしようとするが、電話やチャイムが鳴って中断すると片付けをしていたことを忘れてしまう。気になるものがあるとずっと気になってしまい、ご飯を食べることも忘れてしまう。で、この方30代女性、 ADHD の診断ですけど、この方も虐待、ネグレクトの通報からも取ったんです。この方 ご飯食べさせてないんです、子供に。で、この方はですね、お子さんのことがすごく大事なんです。すごいお子さんのことも可愛がってて、もう、何でもかんでもですね、子供を最優先で頑張っちゃう方なんですね。で、じゃあなんでその方がご飯作らないのっていうと、この気になるものがあるとずっと気になってご飯を食べるのを忘れるっていうところです。明日、お子さんのところで例えば何かがあって、例えばちょっとそれに名前付けしなければいけないとかっていうとですね、もうクラスで一番綺麗な名前を付けてやろうぐらいの勢いですね、すっごい頑張るんです。夜中の1時、2時まで。そうすると、その間ご飯を食べてない息子がいるわけですよ。で、寝てたりするわけですよね。そんな感じでですね、子供のことを思って子供のために頑張るとご飯を作れなくなっちゃうお母さんなんですね。で、この上に書いてる通りで、あ、なんか掃除とかしようとかね、結構もともと片付け整理整頓苦手なのですごい頑張ろうって思わないとできないんですけど、頑張ろうと思ってやり始めた時に電話とかが鳴って電話を受けるとですね、片付けてたことをすっかり忘れちゃって次のことを始めちゃうんですね。で、しばらく経って戻ってきて、あ、片付けできてないと思ってまた片付けをし始める。で、そうするとまたピンポーンとかってなったりすると、またはーいとかって言って、その感じですっかり忘れちゃってっていうことをずっと繰り返してる。で、この方もですね、すごく律儀な方で、こういう自分が忘れ物が多いっていうことをよく知ってます。よく知ってるので、忘れ物をしないようにって思って一生懸命メモを書きます。メモを書いた紙がどっか行っちゃうんです。なぜわかんないよ。で、ひどい時にはメモをしたことそのものを忘れてますので、メモは基本見れないんですね。なので今は基本的には携帯電話のアラーム、とかスケジュール機能で一生懸命、要は向こうから教えてくれないと見ることがないということが分かっていますので、それを使ってなんとか頑張っているお母さんになります。注意集中のコントロールがすごい苦手だよという方が多くいるんですね。で、集中できないわけではないです。集中するときはめちゃくちゃします。ただし集中したいものに集中ができなかったりとか、集中しちゃうとそれが外せない過集中っていうのがあったりするよっていう難しさがある方もいるんですね。それから当事者エピソードなのですけど、服が好きでつい買っちゃうよ。部屋の中は服で溢れて収納用のケースが20パック以上あるんだけれども入りきらずに散乱しているよ。で、シーズンが変わるために服が収納できないので全部捨てて新しい服を買って、で、福岡だけで年間100万以上お金が必要で、常にお金がなくて借金してる。で、すごくですね、衝動的な方がいます。もう見ちゃうと、あって思っちゃうと、それ以外のことがすっかり抜けちゃう。気になっちゃったものに対しても、ピーッと頭がそこに向いちゃうよっていうこととかですね。あと、まあ、ちっちゃい子なんかでも、頭では分かってるんだけど、僕やっちゃうんだとかっていう子もいますし、そもそもなんかじっとしてるっていうこととかですね、なんか気にしないっていうことがすごく難しくて、いろんなことが気になっちゃうよ、ついうっかりやっちゃうよって人たちが多くいたりします。でもこの子たちは逆にすごい気遣いもすることができます。他の人が気づかないようなことを結構気づいて、学級なんかだと誰々君が具合悪いですとかって最初に気づくのは彼らだったりします。すごい細かく見てるなんですが、それ以外のところでやっぱりコントロールできないよっていうことも起きちゃったりするので、ですので発達障害の方々って、まあ、先ほどのこだわりの話もそうだったんですけど、別にそれがあるからといってダメだとかできないというだけの話ではなくて、プラスに転じればいい方向に向く力も持ってるんですけど、ただ結構うまくいかないエピソードにつながっちゃうことがよくあるよっていうことなんですね。じゃあ実際発達障害ってどんなのかなっていうと、国とか県の調査によると、まあ、小学校、中学校の普通学級、通常学級にいる子どもたちのうち、まあ、国の調査だと 6.5% ぐらい、岩手県の調査だと 5.7% ぐらい、まあ、学習面とか行動面で著しい難しさがあるよっていうふうに言われています。で、まあ、これは別にあくまでも診断があるないじゃなくて、学校の先生方が通常学級の中にこういう気になる子たちがこのぐらいいるよ、まあ、発達障害かもしれない子たちがこのぐらいいるよっていう話なんですけども、まあ、私たちからしてもまあ大体 5% から 10% ぐらいはそういう子たちがいるだろうなというふうに思ってますので、まあ、数字としてはいい数字、妥当な数字と言えるのかなというふうに思ってます。で、まあ、結構ですね、まあ、10% ぐらいいるかもしれないなという専門家が多くいるんですが、 その 10% ってどのぐらいなのかなっていうと、日本人でいうと左利きが 10% なんですね。10人に1人なんですよ。そうすると左利きと同じぐらい発達に凸凹がある子たちがいるかもしれないっていうお話なんですね。で、まあ、10% ってことは基本的に日本人にとっては左利きが少数派なわけです。10人に1人です。じゃあ左利きの人ってどんなことをやってるのかな、経験してるのかなっていうと、あるあるエピソードでお話をすると、例えばですけども、右利き用のハサミ、普通に売られてるハサミや包丁は左利きの人はすごい使いにくいっていうふうに言われてます。特にハサミは切れないんですね。左手で切ってみると分かりますけど、あの利き手じゃないからではなくて、そもそも紙が切れません。だから左手でハサミ持ってプンってやろうとするとぐちゃってなります、紙が。それから急須ですね、一般的な日本茶入れる急須は右利き用に作られて右利き用の角度に曲がってますので、左手で入れようとするとちょっとすごく入れづらいことになっちゃうんですね。それから人とご飯食べてるときに右利きの人と左利きの人はどちらもですね、あの同じ方向に手が上がっちゃったりするとぶつかっちゃったりするので、なので結構左利きの人は一番左端でご飯を食べたりとかっていうのにすごく気を使ってくれてる方々が多くいたりします。それから駅の自動改札とか、あとは自動販売機ですね、ジュースとかの自動販売機、あれは全部基本お金入れるところは右側についています。切符入れるところとかお金入れるところ、そうすると左利きの人は利き手じゃない方で入れるか、もしくは回り込んで入れなきゃいけないよっていうことになっちゃうということになるんですね。なので実はかなり左利きの人って生活のしにくさがあるよ。なんで生活しにくいのかっていうと、左利きが少数派だから、ね、つまり多数派は右だからっていうことです。だから右利きの人が便利なように世の中は進化しているんだよっていうことなんですね。つまりこの世の中は多数派文化なんだっていう話なんです。少数派に合わせた文化ではなく、基本的に多数派の人たちが生活しやすいように変化している世界だということになります。なので多数派文化っていうのはですね、多くの人が生活しやすい環境なわけで、全員が生活しやすい環境ではないということなんですね。そうすると少数派の人が生活しやすくなるためには工夫が必要なわけです。だから左利き用のハサミとかができてたりする、左利き用の急須もあります。ただ左利きって、皆さん左利きの人を見たことがないっていう人は多分いらっしゃらないんじゃないかと思います。ってことはですね、左利きは10人に1人の少数派ではあるかもしれないけど、メジャーな存在ではあるんです。皆さんが明らかに知っているですよね。だけど発達障害は同じ 10% でもかなり知られてない 10% なんです。気づかれてない人たちも結構いるだろうな。で実際ですね、あの国の方の調査でも発達障害という言葉を聞いたことがありますかに関しては 90% 以上がはいと答えています。でも発達障害というものがどういうものかを知っていますかになると、途端にガクッと数字が落ちるんですね。だから聞いたことある単語だけど知らないっていう人がほとんどだっていうことになる。そうすると知らない少数派っていうのは左利きの人たち以上に多分工夫がされにくい人たちでもあるんだろうなというふうに考えることができるわけです。で、発達障害ってすごく難しいよっていう話を最初にしましたけど、なんで難しいかというと、発達障害が様々な特性があるからなんですね。人によって全然違います。同じ診断がついてる人でも全く様子が違います。同じぐらいの知能指数 IQ の方でも全然違います。例えば、定型発達と言われる人たちがこの丸なんだとすると、ここまでですね、はっきりと凸凹があると、ここまで来れば見れば、なんか明らかにこれってここにはまんないよねってのは分かると思います。で、これでも、なんか結構目立ってますねっていうのが分かってくる。だけどこのぐらいになると、ひょっとしたら頑張ればここにはまるんじゃないとかって思う人が出てくると思うんですよ。 で無理くりはめようとするんだけど、多分はめようとしてもはまらないんですね、やっぱり。で本人たちが痛い痛い痛いって話になっちゃう、苦しいよってことになっちゃう。でこっちになると、ここだけを見てると一見あれ丸とかって思うわけです。ところが思いっきりとんがってるわけですよ。そうするとこっちだけを見てると、なんだお前これができるんだからできるだろうとかっていう話を皆さんがされるかもしれないけど、でも明らかに無理ですっていう一部分があったりするわけです。発達障害の難しさは多分こういうことなんですね。明らかに目立つっていうですね、すごく特性の強い子たちもいっぱいいます。ですが、ひょっとすると目立たないかもっていう子もいっぱいいるんですよ。そうすると目立たないかもって言われる子たちは、無理くり私たちの方に合わせられることが多くあるのかもしれないな。でも明らかな苦手さはあるので、彼らにとってみればとても苦しいことになってしまうんだろうな、というふうに思っています。ですので、発達障害の方々っていうのは困っている方々なんだよっていうことですね。私たちのところに来るのは、ほとんどの場合は親御さんもしくは支援者からの相談です。まあ、成人の方は本人も来ますけど、特に子供はほぼ親か支援者、つまり大人からの相談なんですね。そうすると大人からすると困った子っていう話になるかもしれないけど、でも誰が困ってんの？もちろん親も困ってます、支援者も困ってます。だけど本人たちも明らかに困ってるよね、本人たち困ってるからこんなことをやってるんだよね、こういうことになってるんだよねっていうことがあるわけですよね。だからそこにちゃんと気がついて、本人たちの困り感をどうしていくかっていうことを考えてあげることが、いわゆる支援なんだろうなというふうに思っています。で最後ですね、発達障害の診断のお話をちょっといくつかしておくんですけれども、主な発達障害の種類としては3つがよく代表的に挙げられるのかなと思って、まあえて今回も3つの名前を出しています。で1つは自閉スペクトラム症と言われるものなんですね。まあ、自閉症スペクトラムっていうふうに言われることもあります。でこれはですね、まあ、最近この名前に統一されてるよっていうことで、昔はですねちょっと違う名前で呼ばれることがありました。こんな感じですね。自閉症とか広汎性発達障害とかアスペルガー症候群とか、まあ、こういう名前で呼ばれてたものが、最近この自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラムっていう言葉に まとめられています。で基本的には同じ状態になります。で3つもほぼ似たような特徴を持っている障害なんですけれども、でじゃあどんな特徴がありますかっていうと、一つ目が社会性の障害ですね。まあ、その中にコミュニケーションの部分も含まれます。で社会性の障害って何かっていうと、対人関係とか集団活動とか会話の部分が苦手だよっていうことですね。まあ、先ほどの例で言うと、その言葉の意味を違ってて、ちょっとって言って怒ってたよとかっていう子もいましたし、あと人から話しかけられるとずっと喋ってちゃったりしてたよっていうような方もいたりとかしましたね。あとはその考え方のところですね、考え方の部分で人とちょっとトラブってたよ、人を好きになるのはちょっとずれてたよとか、いろんな方が例として出しましたけれども、まあ、そういう形でですね、対人関係の部分、集団活動、集団行動の部分、会話の部分、このようなものが苦手になっています。でなんで彼らがこういうのが苦手かっていうと、いろいろわからないことがあるからなんですね。 ですから自閉症、自閉スペクトラム症の方々を一言で表すとどんな障害ですかっていうと、私は彼らは分からない、分からなさが原因の障害というふうに言ってます。彼らはいろいろ分からないんですね。分からないことによってそういう苦手さが出ている。じゃあ何がこの子たち、この方々は分からないのかなっていうと、簡単に言うと見えないものと聞こえないものが分かりません。見えないものと聞こえないものが分からない。じゃあ見えないものって何っていうと、人の気持ちとかですよね。あとその場の空気とかですね。空気は読むものじゃなくて吸うものですって言った小学生がいます。その通りだと思います。間違いなくそうなんですけど、でも空気を読むっていう日本語があるわけです。それから聞こえないものっていうのは何かっていうと、常識とか暗黙の了解って言われる。例えばですけど、皆さんの中で幼稚園保育園時代とかにみんなと仲良くしようねとかね、みんなとお友達になろうねっていうふうに言われて育ったことある方、聞いたことがある方、結構多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ですがその方々も、例えば小学校4年生5年生でみんなと仲良くするっていうのはできません、無理です、世の中的にはそういうことはありえませんっていうことをはっきりと習ったことのある方は多分いないんじゃないかと思います。なんでかというと、それは皆さんが勝手に気づいてくるからです。だけど私のところでは幼稚園の先生にみんなと仲良くしなさいって言われたことがすごく苦痛になって、大嫌いな人とかすごい嫌なことをされる人とも仲良くならなきゃいけないと思い、仲良くなれない自分を責めてリストカットしちゃったりしている子たちがいます。誰も修正してくれてないんですよ、そこ。当たり前すぎるから。こういうですね、彼らに聞いてみると私たちがびっくりするようなところで実はつまずいてるってことが結構あるなというふうに思っています。ある中学生は小学校時代は普通に授業出れてたのに、中学校に行ったら授業出れなくなった、全然出なくなって、先生からも怒られて、毎日毎日怒られて、で本人に聞いたんですね。中学校って勉強するところだって知ってるかって聞いたらは、習ってませんって言いました。習わないんです。小学校入るときはみんな習います。幼稚園保育園のときに小学校行ったら勉強頑張ろうね、学校ってね勉強するんだよ、ちゃんと習うんですけど、小学校を卒業するときに中学が勉強するところだとは習わないわけです。でも習わないから知らないっていうふうに本気で言っちゃう子たちがいるんだっていうことなんですね。だから大事なことをどれだけちゃんと教えるかっていうことがこの子たちにとってはとても大事です。見えないこと、聞こえないことは分からないんだことなんですね。それから情動性っていうのは、まあ、狭い興味だったりとか繰り返す関心ですね。いわゆるこだわりとかっていうのがここに入ってきます。頑固さっていうのもあったりします。あとは感覚的な過敏さとか鈍感さ、感覚のズレのところもこの情動性っていうところで項目としては挙げられています。それから ADHD、注意欠如多動症ですけれども、不注意と多動性と衝動性っていう3つの特徴があります。不注意っていうのは、注意集中のコントロールができない状態ですね。先ほど言いましたね、集中しすぎちゃったりとか、集中しようとするものに注目が向けられずに、うまくいかなかったりするよ。それから不注意が目立つ方々もいれば、多動性と衝動性が目立つ方々もいます。どっちも目立つ方々もいます。それらに対して、混合とか不注意優勢、多動衝動優勢と言ったりします。で、多動性、基本的に動きの多さなんですけれども、これにはですね、多弁、喋りすぎっていうのも入ります。喋るの止められないんですね。ただ喋ってるだけじゃない、止められないぐらいずっと喋ってる。1時間でも2時間でも喋ってる。それから衝動性は、気になるものがあるとすぐ動いちゃったりとか、パッとやっちゃったりとかしちゃったりする。で、不注意の方々は片付けが苦手になったりとか、整理整頓ができなかったり、ミスが多かったり、いわゆるだらしがないっていうふうに言われることが結構あったりします。でもよく言われるんですけど、忘れ物も多いんですけど、私のところに来る方々に関して言うと、 忘れ物でですね、例えば小学校時代ハンカチティッシュよく忘れてました、鉛筆消しゴム忘れてってましたとかですね、教科書を忘れて隣の教室から借りてきたことあります。これはですね、皆さん普通にあると思います。これを別に私たちは忘れ物と言っているわけではないんですね。例えば忘れ物に関して言うと、鉛筆朝10本持ってったのに帰ってくるときには10本全部消えた、どこ行ったかわかんないんだよね、結構そんなもんです。私たちもそうです。で、1学期終わって帰るときにその子の鉛筆が300本近く出てきたっていうこともあったりします。どこにあったんだそんなにって思うぐらいですね、どさっと丸めて持って帰ってきたっていうこともあります。それから私のところに来る小学生エピソードで普通にある忘れ物はランドセルを忘れたです。鉛筆消しゴムとかですね、教科書を忘れる話じゃないんです。ランドセルそのものを忘れてる。家にランドセル忘れて学校行った子もいます。学校から帰ってくるときに手ぶらで帰ってきたっていう子もいます。あと内書きのまま帰ってきたっていうのはしょっちゅうあります。そういうような感じの、だから程度としてすごくびっくりするぐらいの忘れ物をしてくるよっていう感じなんですね。ですから発達障害の方々は一つ一つの特徴だけを見れば一般の人もかなり当てはまると思います。全く当てはまらない人がいたら逆に私は心配です。ですから必ず当てはまるんですけど、その程度がちょっと他の人たちよりはエピソードとしては大きいよねっていう話なんですね。それから LD 学習症という方々がいます。この方々は医学的には読み書き計算とかっていうのがすごく苦手になります。ですから読字障害、字を読むのが苦手だよ、書字障害とか計算障害とかっていうのを言われたりします。で、教育的に話す聞く推論するとかっていうのが入ってくる。で、よく聞かれるんですけど、うちの子数学苦手で学習障害でしょうか LD でしょうかっていうことを言われるんですけれども、例えばですけども、因数分解ができないからといって別に学習症なわけではないです。分数の割り算ができないからといって学習症なわけでもない。例えば小学校5年生6年生になってるんだけど、どうしても暗算とかができなくて計算するときに 8+5 はって言われても指を使わなきゃ計算できない。あとは例えば自分の名前なんだけど小学校6年生になっても自分の名前を間違えるとか、小学校5年生なんだけどひらがなを書かせると時々鏡文字になっちゃうとかね、そういうふうなお子さんたちが私たちのところにはいるなと思っています。なので例えば小学校2年生の教科書を中学校1年生に読ませたらば1行読むのに1分近くかかったっていう子もいます。一生懸命指でなぞりながらじゃないと読めないんでしょう、小学校の1年2年生の教科書は。それでも本人は必死なんですね。なんとか勉強できるようになりたい、分かるようになりたい。自閉症の子は分からなさが原因でした。で、ADHD の子たちはですね、分かってるんだけど、ついうっかりやっちゃってる子たちなんですね。で、LD の子たちは何かというと、LD の子たちはやってもできないっていう子たちなんです。一生懸命やりたいし努力もしてるけど、そのやり方ではできないよっていう方なんです。だからやり方を工夫してあげなければいけない。この子たちは努力が足りないわけではない。努力だけだったら人一倍やってるかもしれないし、やる気も人一倍あるかもしれないし、負けん気だって強いかもしれないけど、でもできないものはできないんだっていうこと、だから発達障害は根性でなんとかなるレベルの話ではないんだ、それは性格なんだ、そうではなくてそれでもやっぱり難しさがあるからこそ障害というふうに私たちは言ってるんだっていうところがとても大事じゃないかなというふうに思います。なので、これ彼らとどのように関わっていくのかなっていうと、私としては発達障害っていうのは、異文化っていうのを捉えるのがいいんじゃないかな。実際、異文化で例えられることが多いです。もし異文化なのだとすると、その異文化の私たちと彼らが交流するためには通訳が必要になってくるわけですよね。なので私は支援者は通訳者なんだと思っています。だからそれは彼らに対して、私の相談者には全員に私は通訳ですっていうことを言っています。彼らが周りのこととがよくわからないときに周りの文化のことを通訳してあげる、彼らのことを周りの人がわからないといったときに周りの人たちに通訳してあげる、それから自分自身のことがよくわからないときに自分自身のことを通訳してあげる、この3つの通訳を私は専門としてやってますということを彼らに喋っています。彼らの文化を知って、そして私たちの文化を彼らに紹介していく、それが通訳者なのだというふうに思っています。 で最後になんですけども、今年亡くなられた佐々木正美先生というですね、自閉症をずっとやられていた自閉症の第一人者の児童精神科医の方がいらっしゃいます。この先生は無知の善意が一番良くないんだという言葉をおっしゃっています。無知の善意というのは支援者が自分が発達障害のことを知らないのに彼らに対して善意で何かをやること、知らないでやってるということは彼らに対する支援方法が間違ってるかもしれないんです。だけど善意なのでそれを疑うことがない。発達障害の支援で一番大事なのは正しい支援をすることの前に間違った支援をしないことなんだと思う。正しい支援をすると彼らは生活しやすくなります。でも間違った支援をすると彼らは二次障害になります。だからまずは間違った支援をしないが大前提です。その上で少しでも彼らに合った支援のやり方を見つけて彼らのことを通訳していける存在になっていければいいんだなというふうに思っています。なので彼らのことをよく知る、まあ、それをアセスメントと私たちは言いますが、それこそが支援の一番の基本なんだというふうに私としては思っています。ということでですね、時間になりましたので私の方のお話はこれで終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
先生どうもありがとうございました。センターでの具体的なエピソードの中心にとても分かりやすいお話をいただきまして、本当に勉強になりました。ありがとうございます。今一度皆様先生拍手をお願いします。その時間通り終わっていただきましたので、それであと大学です、3時まで10分間休憩させていただきます。そのうちに300でワークを行っていただきたいと思っておりますので、3時までお願いいたします。よろしくお願いします。